ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
三原舞です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて今日のゲストは、どうぞ。
はい、中有楽坂谷の坂谷と申します。一応四条橋をきれいにする会の共同代表もやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週四条大橋をきれいにする会のゲストで、はい、小林さんに来ていただきましたが、はい、共同代表ということで
2人
代表ってあ
るんで、
僕普段宗男さんと呼んでるんですけど、宗男さん、
宗男とよ、もうみんな誰もね名字は言わないです。
宗男さん、
世界的に宗男で通ってますね。
よろしくお願いします。じゃあ私もちょっと宗男さんに呼ばせて、
はい、北海道にも一人いるらしいんですけどね。
その人はちょっと違いますね。はい、ありましたね。よろしくお願いします。
お願いします。
四条大橋をきれいにしようとしたきっかけって宗男さん的にはどういうことだったんですか？
小林さんもね、うん、多分先週おっしゃってたと思うんですけども、うん、100周年をね、うん、割合大々的にやったんですよ、うん、で、京都市の門川市長も来ていただいて、はいはい、みんなで100年目のね、うん、渡り初めをやろうということで、うん、まあ、近所の人何人か一緒にして、まあ、一応セレモニーをしたと、うん、でその時は、うん、いや四条大橋ってすごいねって、100年も1回も流されずにきちっとやらないかと、はいはい、こんな、うん、頑強な橋、うん、地元としても大事にしなあかんやん、はは言うてたんやけども、うん、まあ、その時は盛り上がって、うん、それがやっぱり時間が経つと人間って忘れやすい境に、うん、いつの間にか草ぼうぼうゴミいっぱいということになってね、うん、でそれからちょっとこれはいかんやないかということで、まあ、2年3年経ってからやっぱり七条大橋のために100年も頑張ってくれてんやから地元のもんだけでも何かやらなあかんということで、やろうと言うて小林さんと出会ったと。そっから始まったんですよ。
すごいですね。
はい、はい、
まゆちゃんも、
はい、
ミスアースのファイナリストでミスアースつながりでござい
ます、ね、はい、ミスアースつながり、
ね、ファイナリストで出させていただいてからこう環境のこととか考えるようになって、うん、じゃあ七条大橋をきれいにする会も一度参加させていただいたことが、うんうん、あったので、はい、
ありがとうございます、ね、僕、まあ、その集まっていただいた時にね、まあ、いつでも共同代表という形でご挨拶するんですけども、はい、たかが掃除されど掃除ということで、ね、それキャッチフレーズにしとるんですよ、うん、
はい、
で、まあ、それをやっててほんまに良かったことはね、うん、いろんな人と出会うでね、それもね素敵な人と出会うんですよ、うん、で掃除をすることによって出会って、うん、それからまた新たに、何かが起こるというね、うん、その、ダイナミックな形がね、うん、非常に嬉しいし、で僕自身もそこからいろんな人と出会って、うん、新しいことにチャレンジしたり新しい場所に行ったりとかね、うん、そういうことがいっぱいあるんですよ。
なるほどね。
だからね、こんな素晴らしいことはないと、うん、どんどん来ていただきたいな、特に若い人にね、そういうふうに思ってます、
うん、まゆさんどうでした、参加された時感想。
学校とかで地域の掃除部活で、まあ、10分15分程度行くっていうことは以前あったんですけど、あんだけ大きい会で大きい場所広い場所を掃除するっていうのは初めてだったんですけど、
うんうん、
やっぱり掃除をしてるとただ綺麗になるだけじゃなくて、なんかすごい自分自身も気持ちが晴れるというか、自分の気持ちもだいぶ変わってきて、すごいいい活動やなっていうのを改めて感じることができました、う
ん、はい、ね、いいですよね掃除ね。
みんなね終わった時のね、
うん、
顔がね、
う
ん、非常にいいんですよ。
あ、そうそう、
あの顔を見たらね、
うん、
もう次こんとね、
うん、
人生は、うん、できないみたいな感じでね、うん、またその笑顔に会いたいという感じになってるみたいです、う
ん、はい、ですよね、はい、そっかそっか。宗さん、その掃除以外にもいろんな、まあ、イベント活動とかそういうプロデュースというか、はい、企画もされてるそうですけど、
実はね、まあ、私 60超えとるんですよ。で60まではね、まあ、自分の人生、うん、まあ、家族や子供や、まあ、そんなんがあってみたいな、ね、ことがあるんですけど、60過ぎたらね、うん、半分は地域、それと、うん、まあ、お世話になったことやとかそういうところに返さなあかんという具合に、うん、まあ、自分で決めとるんです。ですから、私やってる3つ、四条大橋をきれいにする会、うん、はい、それと駅伝ライブ、
駅伝ライブ、
それと朝がゆ食べておしゃべり会、
朝がゆ食べておしゃべり会、
この3つをね私は店名として頑張ろうとやってます、
うん、はい、駅伝ライブってどういうものですか。
駅伝ライブはね、以前にスマトラで大地震津波が起こったことあるでしょ、うん、何十何年前に、はい、あの時にね20世紀最大の災害やと思ってたんですよ、うんうん、で何かできないかなと、うん、ね、味同じ味やし、そこでまあできることはもう音楽的なこと、音楽得意なんですよ、うん、昔ちょっとバンドもやってたりし て、うんうんうん、友達もたくさんいるし、で自分らの得手なことでね、得意なことでいわゆるこうそういうことに対して何かできないかなということで、みんなに声かけたら、いや、やるよやるよと、でとりあえずライブを、チャリティーライブをやろうということをやったんですよ。でそれもね1回こっきりの予定やって、うん、やってその当日終わったらもうみんなが半分泣いとるんですよ、うん、なんで泣いてんのみたいな、僕もちょっとうるっときたんですけどね、うん、ということはね、自分らの得手なことで助かると思ってやらせてもうたと、うん、ところが助かったのは我々ちゃうかと、うん、そういうことができたことに関してね、はあ、嬉しかったと、うん、ちょっとでも役に立つかもわからん、さし、うん、坂谷さん、宗男さん、これ1回でやめたらあかんのんちゃうってね、プレッシャーかけられて、それから1年に1回毎年やっとるんですけども、うん、まあ、そのうちに、まあ東北の、うん、ね、あんな大きいことが起こったりなんやかんやで、で去年は、11月の12日にやったんですけども、東北と熊本とユニセフ7万6500円ずつチャリティーで募金をすると、うんうんうん、そういうイベントなんですよ。で今年も11月11日、はい、11時スタートでやりますんで、ははぜひお越しください。
ぜひ、
ミュージシャンが100、200、30人、14、5組出ます。
そんなに、
すごい。
11時から夜の 7時まで、はい、延々とやりますんで、
はい、
楽しいですよ。長いですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
でもう一つ、朝がゆの会はどういう
ですか。すごく気になるんですけど、
これ朝がゆ食べておしゃべり会いうのはね、うん、まあ、もう164回5回になるんですけども、もう十何年やってるんですよ。
10年以上
いわゆる、まあ、昔酒屋として創業して105年になるんですけども、うん、まあ、いろいろ酒屋が厳しい状況になって、うん、まあ、1階が今コンビニになって、うん、2階をギャラリーと酒屋とホールを、うんうん、そこを私が運営してるんですけども、うん、まあ、人をたくさん来ていただきたいということで、朝がゆ食べておしゃべり会を企画しました、はい、でこれも、毎月第3日曜日の9時から9時40分まではお話、それが終わるとみんなで朝がゆを食べようと、ね、うん、いうことで、実は田村さんにもお願いしたんですよ、うん、
あ、田村先生、
はい、田村先生、
どこの田村先生、
どこの田村先生知らんけどね有名な人ら
しいです
よ。で、まあ、もう今まででもね、割合すごい人、博物館の副館長やとか、副市長やとか、うん、結構ね、いろんな、お亡くなりになったけども早川一行さんなんかもね、協力していただいて、お話をして、で、まあ、きっかけはね、独居老人があの辺は多いし、はあ、まあ、たまにはみんなでね、ご飯を食べたり、うん、ぺちゃくちゃしゃべるのもいいのんちゃうかということで、始めたんですけども、うん、今もう45人定員なんですけども、毎回満
員満員御礼ですか、
だから断らんとあかんぐらいのね、はあ、でお話だけでもよかったら来ていただいて結構ですよと、でお買うとお話が聞けて300円、
すごい、
お話だけでやったら100円という、はあ、そんなことで160何回やってるという、
すごい
ですね、
これすごいんですよ、
継続は力なりですね、
自画自賛ですけどね、まあ、これもね、ほんまに皆さんのおかげなんですよ、うん、来てくれはるお客さん、講師の先生、ね、でボランティアでお母さんサポートしてくれはる、うん、みんなの力が寄ってあさってこういうことがなって、やっぱり人の力と、うん、やっぱり協力することはものすごく大事じゃないのを実感してます、うん、はい、
なるほど、 ぜひ朝がゆ食べてみたいですね。
そうですね、すごく気になりますね。
気になりますね。
この回ではあの最初のお話の時は毎回違うテーマの話なんです
ね。もうあの本当にあの違うテーマでですね、仏陀が檀家さんの、ご主人に来ていただいたり、うん、病院の先生に来ていただいたり、もういろいろその筋のオーソリティに来ていただいて、うん、まあ楽しい話、ためになるお話、うん、こんなことやったんみたいなね、うん、それから本出されてた方へとかね、そんな方にもあの話していただくんでね、あの本当にみんな楽しみにされてます。
さっきの例の田村先生はいつ出るんでしょうかね。
2月ぐらいって聞いてるんですけどね。
2月の第3日曜日ですか。
はいはい、
第3日曜日、
はいはい、これはぜひ見に行かないと。
褒め言葉の権威でしたっけ。
なんかねあのすごいんですよ。もう本も出されてて ね、
ね、
太田だけで褒めてもらえるというぐらいに聞いてるんでね、私もちょっと本読ませてもらったんですけど、ね、あの素敵な本でした。あの普通の本と違うね、半分ね絵が描いてある漫画が、
半分
それがね著者が描いてるんでね、もうちょっとびっくりしたんです。
田村先生が直々に漫画も描いてあるそうです。
すごい、
あれすごいですよ。ほんまに見たことないですか。
私まだちょっと見たことないですね。それはあか
ん、すぐアマゾンで申し込んで、
ね、アマゾンで、ね、
教えてもらってすぐ、
はいはい、
買ってください。
あのサインもしてくれるそうです
よ。あ、ね、
あ、じゃあ、はい、次ちょっと持ってきて、は
い、ありがとうございます、ありがとうございますみたいな感じでね。宗男さんでも音楽あの好きなきっかけとかあるんですか。
私高校時代ね、うん、あのドラム叩いてたんですよ。
ドラム
かっこいい。
ほんで、ね、先輩にものすごい上手い人がいてね、でそれを見た瞬間にね、あ、これはあかんと、もうドラムやめて、うん、あの演劇に行こう思って演劇もやってたんです
よ。演劇
に、
ほう、もうすごいんですよ。ほう、え、あの演出もやったことあるし、高校演劇でね6位に入ったこともあるし。
え、作る方なんですか。
あ、いや、あ
の役者、
役者もやってました。役者ではね主演男優賞を持ったこともあります。
な、何の賞ですか。
高校の、あの高校、うん、クラス対抗のやつだけどね。
高校に出てください、
はい、
あ、なるほどね。
うん、あの演劇の方がひょっとしたら好きかもわからんかな。
あ、
で、あの音楽の方はね、今プロデューサーでバンド作ったり、うん、まあ、はい、いうあの駅伝ライブやったり、いろんなあのコンサートをね企画する、
うん
う
ん、
でうちの店だけ違って他の会場も企画したり、うん、いろんなことやってます、
う
ん、結構楽しいんですよ。
ね、楽しそうですね、うん、
やるより楽しいですよ、プロデューサー
企画する方が、
監督の方が。
なるほどね、そうですか。じゃあ今後も、ね、活躍を期待しております。
ありがとうございます。
楽しみ、
ね、そろそろお時間にもうなってしまいました。
もうそんな時間ですか。
はい、もっと喋りたいところですね、はい、でもあの坂田さんのお店行ったらあの会えるので
いっぱいお話
ができると思います
。来てください。
はい、はい、七条大橋の、ね、東をちょっと行くと、
ファミリーマートがあって
一軒目のコンビニがあるところで、はい、ということでよろしくお願いします。この番組のお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、本日のゲストは、
はい、坂谷宗男でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手はアンディ菅野と
三原真由
でした。また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。